あきこと
久美子の今時グローバル子育て。
この番組は日本でバイリンガル子育てをしているあきこと
アメリカでバイリンガル子育てをしている久美子が
日本とアメリカのリアルな話題をお届けする番組です。なぜ久美子はアメリカに住むことになったのか、今日はそちらのこの話題でいきたいと思います。
はい、今回日本にね帰国してて、
はい、
あの一時帰国しててね、
はい、
で今までこうオンラインサロンとかでオンラインでは会ってるんだけれどもリアルでは初めましてみたいなね、うん、人たちが結構いて、
はい、
そうするとやっぱ聞かれるんだよね、なんでアメリカに住んでるのみたいな、なので、あ、そういう話をしてみるのもいいかなと今日思って、そう、そもそも私なんて言うんだろう、そんなに英語が得意じゃなくて、
どうよ。
で、もう学生時代正直言うと英語を勉強するのが大嫌いという、あんまり英語の先生にも恵まれなかったんだよね。このおじいちゃんの英語の先生で英語が話せない先生が英語の先生だったんだけど、
まあまあ残るはね、
あの
みんな
頃は
ね。
ね。でさ、やっぱり自分が話せないから、スピーキングの授業っていうのはやっぱりしないわけよ。
まあそうね。
で、やるのがこの文法のもう重箱の隅をつつくような、やつで、なんかもうつまんない、英語つまんないみたいな感じでね、好きじゃなかったんだけど、まあでも子供の頃からいろんな世界には興味があってね、で、初めて、あ、その辺の話ちょっと長くなるわ、話は飛ばそう。まあ、そんな英語が大して得意でもない私は海外には興味があって、で、社会人の時にね、東京にあったインターナショナルアドベンチャークラブっていうね、社会人のこのアウトドアスポーツ好きな人たちが集まった、サークルがあって、そこで
私
ね、
たち
私と
と同じ
ね、
ね、
あき
私
子も
と
ね、
そうね、会いましたね。
出会ったんだけど
楽しかったで
ね。
す。はい。
そう、そこで、まあ、いろんなね、アウトドアスポーツに参加したり、自分でも企画して、いろんな旅行を、オーガナイズしたりとかしながら、まあ、私のオーガナイズしたイベントに参加してきたんだよね、その夫がね。で、当時夫は日本に海外転勤で来てた、まあ、アメリカ人で、で、海外転勤で来てるエクスパッドの人っていうのは、まあ割と優遇されて、生活もとても、なんて言うんでしょう、いっぱいのサポートがあって、
そうです
すご
ね。
い余裕があるから
素敵なところに住んでましたね。ホームパーティーとか行かせていただきました。
めっちゃ素敵な場所に住んでね、で、独身だしね、結構そのクラブ内では人気があって。
本当ね、素敵な方なんですよ、久美子さんの旦那さん。
そう、だから私全然初め相手にされてなかったんだけど、まあ素敵な人だなっていうのは、まあ第一印象からね、あって、で、しばらくはそういうお友達、で、私がオーガナイズしたスノーボードトリップとか何回か参加してくれたりとか、でも一番大きいきっかけが、私がピレネー山脈を登りたいっていうのでね、それをオーガナイズしたんだよね。で、そ
なか
の時に、
なかね、
相手し
アウ
てきて。
トドアクラブですけど、ピレネー山脈をオーガナイズする人はいないですね。なかなか 大きなイベントですよね。
大きなイベントだから参加人数少なかったんだけど、
すごい。
それでも私含めて4人で行ってきたんだけどね。やっぱりそれがきっかけで、よく会うようになって、っていうのも私もすごい失礼なんだけどさ、それまでスノーボードトリップでしか会ったことがなくて、でスノーボードは私の方が全然上手だったから、この
そ
人
こ
ピレネ行くって言ってきたけど、どれだけ山に登れるんだろうとか思って、
かなり下に見てたのね。
あ、いや、わからないなって、ほら、別に特別下に見てたわけじゃないんだけど、どれぐらいこの人登れるんだろうって、行ってみて、なんか、大して登れなかったら、ちょっと困
足手
る
ま
な、
といになっ
みた
た
い
みたい
な。
なね。そうね。いろいろオーガナイザーだから、お世話しなきゃいけないしね、なんと
そう
なく
そう
ね。
そうそうそう。だから、ちょっと練習を兼ねて、高尾山でも登りましょう、みたいな感じで。だから、ピレネ行く前から、ちょっと、何回か一緒に山登ったんだよね、日本の。うん。そうそう。で、そうやって、ほら、会う機会が増えてって、じゃあ今度ご飯行こうとか、うん。そんな感じで、まあ、交際が始まって。で、夫は、もう日本に6年近くになるから、日本ってね、6年以上いると、外国人の人がね、日本で6年以上働くと、いきなり税金がガーンって上がっちゃうんだよね。だから会社はよっぽどこの人にいてもらわなきゃ困るっていう人以外は、大体6年以内で日本を出しちゃうんだよね。
6年も長い方だよね。
うん、まあ6年も長い方、なんか初め2、3年ぐらい日本に行かないかっていきなり言われて、日本の海外転勤になったらしいんだけど うん、まあなんかね、すごい水が合ってたっていうか、6年近くになってきて、いや、もう6年以上はいられないから出されるっていうことは言ってて、で、その上海転勤が決まった時に、うん、上海についてきてほしいっていうことでね、結婚することになったんだけど、うん。だけどね、上海行ってみたら、もう上海の仕事がハードでハードで、結婚わずか半年にして、細い夫が7キロも体重が 減って、
本当だった。
骸骨のようになって
本当だったよね。なんか、
も
ネタで言ってたもんね。なんか、
う、うん。
上海のお仕事のせいなのに、なんか、結婚したからかみたいなね、ネタ
そうそ
で。
う、なんかね、
久美子がネタで言ってたよね。
結婚半年で夫を骸骨にさせる女みたいな というか、いや、私がそれで勝手に夫のお母さんに申し訳なくて、皮を向けができないみたいな
でも本当に日本を炎上してた旦那さんと全然ね、あれでやっぱりすごく水が合う、さっきそれほど水が合うって言ってたんですけど、本当に上海のことを思い浮かべてた。そして。
そうで、悪いけど、お隣に思ったわけよ、やっぱり結婚して、で、私も東京でね、働いてたのに、その仕事を辞めさせて、上海まで連れてきたのに、この上海をもう出たいだなんて言えないって、まあ、葛藤はあったらしいんだけど、でも、いや、もうこれ以上は無理って感じで、辞めてもいいかなとか言うから。もうそんな体壊してまで続けることないよねって、やめなよとか言って。
やっぱりあとあれなんだよね、自由に行動できなかったりとか、
うん。
全部ね、ほら、会社の方が、なんていうの、車をで行かで行ってくださいとかね、結構
まあ
大変。
ね、うん、お抱え運転手がいてね、プライベートでお食事行くのもその運転手に頼んで出かけなきゃいけないから、
しかも、
うん。
それが、みんなはそれいいなと思うけど、なんか事前にそれ言わなきゃいけないから、こうすべて計画しなきゃいけなくて大変なんだよね。
うん、そう、あとちょうどね、やっぱ上海の高度成長の時でもうビルとかガンガン建築されてて、本当に昔のね、日本の24時間戦いますか状態で、みんなこう残業当たり前、もう仕事仕事仕事仕事みたいなね、時だったから、うん、夫もそれで参っちゃったんだよね。だいたい昔ブラックベリーっていうものを使ってたんだけど、あれがもう
なりまくり。
24時間鳴りっぱなしみたいな。
しかもあの音がね、
うん。
タララランって
で、そういう、まあね、当たった上司もだから、そういうすごいもうワーカホリックな上司だったから、で、週末でももう呼び出しあるし、本当にプライベートが少なかったから。
でも本当に逆に本当に行ってよかったね、一緒にねっていうところはあるよね。
まあね、あ
うん、
んだ
あ、ま、
けね、やつれてっちゃってかわいそうだった
う
からね、本当に。
ん、本当に戻ってきた時、本当に大丈夫ってぐらい細、もともと細い方なんですけど、
そ
さ
う。
らに細くなってて。
あれ、7キロマイナスはやばかったね、本当にね。
うん、だって、いつもね、そうやってアスリート的なね、ことをされてるから、もともと細いのよ。そこがさらにっていうのでね、
ね。
心配したみんなに、大丈夫。はい、そしてそれで。
そうで、じゃあやめて一旦ちょっと東京に戻ろうと。で、一回東京に戻ってきて、で、じゃあちょっと日本語勉強するわって、フルタイムで日本語学校通いながら、職探しをねして、で、フロリダの仕事をもらって、で、フロリダに引っ越したということでね。そして気づけば20年もフロリダに住んでるというびっくり。
わーお、すごいですね。もう、じゃあ結構、今年20年？
そう、だって2006年に引っ越したからね。
ね。私も2000、だからあの、2000、ね、最初の時、いろいろ楽しかったよね。私も結婚したのが2007年だから、こういう感じよね。ね、もちろんね、久美子さんのウェディングにも行かせていただい
あり
て、
がとうございます。まあ、ウェ
はい。
ディングっていうか、単なるパーティーね、ウェディングあげてる時間がなかったから、上海引っ越さなきゃいけなくて。
自分ウェディングだったと思い
あ、
ます
本
け
当。
ど。はい。素敵なウェディングパーティーでございましたよ。はい。ね、そしてフロリダに行くということですね。
そう、それ
うん。
で、本当はその仕事で行くのに、まあ、5、6年ぐらいだからとか言って行ったのに、そう、なぜか気づけば20年みたいなね。そんな状態で今もフロリダにいる私でございます。
だから結婚した時はアメリカにではなかったんだもんね。
そう、だって日本で入籍して、
そうね、そっかね。いや、でもね、そしてアメリカでね、子育てされて。もう。でも、こう、定期的にね、日本にその、バイリンガルの、も兼ねてね、なんか、出してるから、そうそう、すごく久美子から学ぶものがたくさんあって、本当に今、昔話してくれた、ポッドキャストで話してくれた、海外にいるけど、日本に帰ってくると、ね、1ヶ月以上、がっつり、親と話せるっていうと、全然私、距離にしてね、ね、すごい近いところにいるけど、私より話してるわって思ったり、
そうだね。
だ
多
から、
分普通の嫁いだ娘はこんなに親とがっつり一緒に過ごす時間ってないよねぐらい。
ぎゅっとね。
ぎゅっとね、濃
あ
密な時
と、
間をね、ちょこちょこ会えない分、年に1回ね。
ね、そうそう、すごく素敵だなと思って。ね、なので、フロリダの生活はどうですか？
まあ、すごく自然豊かでいいし、なんて言っても青空が気に入ってる。
ああ、そうね。
なんか青空を見るだけでちょっと心晴れやかみたいなね。
ああ、そうよね。なんか近くに湖もあったりと
あ、いっ
か、
ぱいある。
なんか本当になんかすごく素敵だよね。フロリダは、なぜフロリダだったんでしたっけ？
仕事？
あ、仕事。
仕事のその本社がフロリダで。
そっかそっか。じゃあ、その本社が違う州だったら、で、その仕事が良かったら、そっちに行ったかもっていう
そう
形？
そうそう。だってフロリダに親戚も誰もいないし、本当に仕事で行った。
そうなんだね。まあでもフロリダは私の会社もタンパにオフィスがあるんだけど、ニューヨークがメイン、なんつうの、本社だけど、なんかみんなタンパに行きたいって言って、すごく過ごしやすいって言って、なんかタンパオフィスって言って、あ、行きますっていう感じで、結構行ったみたいで。
ああ、そうなんだ。
からフロリダ、ね、特になんか引退したらフロリダに行きたいっていう人も結構いるしね、アメリカ人。
そう、やっぱさ、年取ってくると寒さって体に応えたりするじゃん。体の節々が痛いっていうのもね、冬とかに来るけど、フロリダずっと暖かいからね。
ねえ、
そういうところで体は楽かなってい
そうよね、アメリカ本当にいろんな気候の土地がある場所よね。本当にマイナス30度があるところがあれば、
そうそうそうそう。
そうやってね、 あったかいところもあって、そう、豊かだなと思います。はい。いや、じゃあちょっと、久美子さんの、な
はい、
ぜアメリカに、
なぜアメリカに住んでるのかという話
ね。
は、そういう夫の仕事で でした。
いや、でも人生って本当に思いがけないよね。その子供の頃に英語を別にねって思っていたところで。
そうよ、英語好きじゃないし、海外に住む予定なんて一切なくて、ね、絶対私の、中学高校時代の英語教師は笑ってると思うんだけど、ほら、英語やっときゃよかっただろうみたいなね。
なるほど。
うん。
そうね。本当に。でもね、なんかそういう私も、なんだろう。昔から海外に行っていうわけでは全くなかったけど、ね。ひょうなところから、なんか留学したいと思ってからは、もう、英語にね、なんか、つながって、今もそうなので、まあ、ある意味、ね、まあ、英語が母国語だったらいいなっていうのはずっと思うよね。
便利だよね、世界のどこ行ってもね、通じるしね。
そう、だからなんかそういう意味でもやっぱそのバイリンガルであっていい、なんかすごく日本に住んでいるけれども英語がねそう使えるって本当にいいなと思っていて、久美子のお子さんはねアメリカで育ってるからもうバリバリのネイティブなので、
まあね、英語の方が強いからね。
ね、そうだからこう例えば何かね学術書とか、なんか見るにはもうやっぱり英語で書かれてるしね、世の中ね。
そうだね。
情報は。なので、はい。いや、じゃあ、ちょっもうずっとフロリダになりそうですか？
夫はもうフロリダから出たい、こんな20年もいる予定なかったっていう。
そうなんだ。でも、素敵なところに住んでるし、出る
なんだ
必要
けど、ほら、私も夫も山が好きじゃん。フロリ
ああ。
ダには山がないからね。
ね、そうね。あ、なる
だから
ほど。
山の近くに住みたいのよ。
そうなのね。そうか。そして、お子さんのね、が、一人立ちとかね、素敵であれば、どこに住んでもいいものね。
そう、だから今の、学校が、息子が本当に小学校1年生からずっと通っているところだから、まあ、このまま同じ学校を卒業させたいから、息子がその高校卒業するまではフロリダからは離れないっていうことになってて。
じゃあ、いよいよいろいろと、また、ね、住まいのことも考えるような時期になってくれる、くるのねって感じだね。
そう
別にそ
ね。
の、今すぐじゃなくても、こう、視野に入れていける形で、あ、いいね、山の近くに住むのもね。
です
そう
わ。
するともうなんかいろんな選択肢があると思いますが、またそれ
はは い。
楽しみですね。今度、
ね。
なぜ私が何とかに住むようになったっていうことがまた起きるなと思いましたね。またそういう話をするの楽しみにしてます。
はーい。
はい。では、今日はそろそろこの辺で。
じゃあまたねー。
Gmail アドレスをコメント欄に記載しておりますので、質問やメッセージがあれば、ぜひ送ってください。過去のエピソードについてでも構いません。お願いします。
それではまた次回。
Thank you for listening to our mom's podcast. Have a spectacular day, and I hope to see you in the next episode. Bye.